ラクラセイクレイディオ、すごく大事なことがあります。発表します。なんだっけな、よしです。
忘れてしまったんですか。
はい、
というか忘れたということが重大な発表やったってことですかね。
なんやったかな。ちょっと今日は記憶に関する話で。
なるほど。
と思います。
はい、ゆうじです。
この番組は舞鶴市出身フリースタイルフットボール世界一のコンビであるラクラシックの2人が舞鶴で世界とつながるワールドワイドな番組です。こちらは近畿百景第1位の絶景を望む舞鶴市五郎スカイタワーと五郎スカイカフェ七子の提供でお送りします。本日はリメンバー、記憶はどこに宿るのかをテーマにお送りします。
なるほど。
あれどこ行ったんだっけな、あれ何言おうとしたのか。まあ、ということで、
はい、
記憶にまつわる話ですけど、
うん、
リスナーの方にもね、先週思い出の品は〇〇ということで、うん、まあ、メッセージも募集しておりますので、そちらの話とか、まあ、我々ラクラシックのなんか思い出の品、はい、他にもあればみたいな話をやろうかなと、
うん、
まず前回のおさらいで言うと、
はい、
ユージが昔日本一に輝いた時に、
はい、
使用してたサッカーボールが思い出の品みたいな話があって、
はい、まあ、そういうのもあるよねみたいな感じで例で挙げましたね。
うんうん、これまあでもね、思い出って言っても、
うん、
なんか結構いろいろあるなと思ってて、
はい、
これ以前言ったことあったかな、なんか有名な話で、
う
ん、すごい小説家の人がマルセル・プルーストっていう人がさ、
はい、
20世紀最高の文学とも言われてる失われた時を求めてだったっけな、タイトル、やばい忘れかけてる、いろんなこと
あれ記憶にまつわりますね。
でその小説の中で、
はい、
紅茶をマドレールに浸した時に、
うん、
あこれ小さい頃こんなことあったわみたいな、その香りで思い出すみたいなことをプルースト効果みたいな話で言ってる話があったりとかさ。
なるほど。
意外と視覚情報だけじゃなくてそういう嗅覚的なこともあるだろうし、
うん、
まあ、耳でね、聴覚でこれ聞いたらあの時思い出したみたいなのもいろいろあると思うから、
はい、
まあ、どんなアプローチがあってどこに実は記憶が蓄えられてるのかみたいな感じで思うんやけど、
はい、
ユージの例でいくと何になるんやろ。
ボールのやつですか。
うん、
でもボール、ものを目で見て記憶の引き出しから引き出されてるんじゃないですか。
まあ視覚やんな、言えたら視覚情
報。そうですね、視覚情報から、あこれはあの時のっていう感じだと思うんで。
その時思い出す時ってさ、
うん、
なんかその風景が出てくるの、それともなんか感情なの。
風景の方が強いですねそれは。
あ、そのボールを、
そのボールに対しては風景ですね。
どの瞬間思い出すの。例えばさ、本番に向けてものすごく練習を積み重ねてた時間とか、本番ステージ上のあの時とか。
あ、でもどっちかというと本番やと思います。
あ、本当。俺に多分その時一緒にパフォーマンスしてたはずなんだけど、
はい、
ステージ上の記憶があんまり折れない。
ステージ上というか、どっちかというとなんか旗から撮られとった写真とかもらったりするじゃないですか、
うんうん、
それが蘇るって感じですね。
あ、
その自分がその時にこういう風にこういう気持ちでやっとったっていうよりかは、その時の写真で自分の頭の中に出てきますね。
外からの情報で、
外から
客観的なのを見て、はい、みたいなね。
表彰台で、今表彰台その時なかったですけど、表彰されてなんか前の方に3人立っとるみたいなのがよみがえりましたね。
うんうんうん、いや時代を感じるような、
はい、
表彰台その時なかったんやけどそういう大会のレベルってことだよね。
そうですね。
いやでもそうよね、フリースタイルフットボール自体がまだまだ始まったばかりのカルチャーといっても全然、うん、まあ、過言ではないんで、20年ぐらいもんね多分。
うん、
そういう言葉が出始めたのって、まあ、だから最初の方は本当にね、表彰台もなくっていうような大会でしたけども、
はい、
それでも自分らがものすごく変わった瞬間でもあったと思うしね。
うん、だいぶ成長しましたねあの瞬間は、うん、
いやありましたよ。じゃあちょっとここで いただいてるメッセージ紹介します。
はい、
ラジオネーム猫科の猫。ラクラシックの2人こんばんは。私の思い出の品はおばあちゃんからの手紙です。おばあちゃんがお米を送ってくれた時に添えられていたなんてことない手紙、たくさん食べてねみたいなことが書いてありました。その手紙ですが、おばあちゃんが亡くなった今、その手紙がとても宝物です。今の時代はたくさん思い出が写真や映像で残っていますが、字を見て懐かしいな、会いたいなと思うのもすごくいいものです。いやー、これね、まさにアナログの良さなのかもしれないよね。
はい、
なんかなんだろう、確かに映像とかあるけど、ぬくもりを感じやすいんかな。
まあ、タイピングした字じゃなくてちゃんと手書きで書いてくれてますからね。
そこに直筆の字からなんかが浮かび上がってくるっていうかさ、
まあ、感じますよね。
なんかあれを思い出すな、アメリカの詩人で、
はい、
女の人でさ、もう亡くなった方なんやけど、エミリー・ディキンソンっていう人がいて、
はい、
でその人は生前無名やったんやけど、亡くなった後に確か1700編ぐらいの詩が見つかって、でそっから、世に広まっていって、今では20世紀の詩の世界ではもう天才って言われてるような人になった人がさ、なんか手紙で、手紙は肉体は伴わず精神のみを伝えるという点において私には不滅に思うですみたいな言葉を確か言ってたような気がする。
なるほど。
でもこの肉体は伴わんけども、こう残っていくものとして手紙ってすごい、なんていうかな、記憶に残るいいメディアだなって気がするけど。
確かにその精神っていうのもなんか分かりますね。
ほう、というと、
まあ、というとまで言われるとそんなないですけどなんか言葉で書き残すのってその時の自分の感情とか考えとかを乗しとるんで、精神的なものがあるんかなっていう風に感じただけですね。
まあ、なんかね、その人の時代っていうんだっけ、はあるけど、多分楽しい時はちょっとウキウキした字になってそうだし、
そうですね、
悲しい時はちょっとどんよりしてそうだもんね。
しかも時代背景で感じれるじゃないですか、その年その年の感情は多分変わってるんで。
しかもこの手紙のなんてことないメッセージやけど宝物になってるっていうのもいいなと思うけどね。
確かにね、
あの手紙手稿っていうんだっけ、とかなんか芸術家のでもあったレオナルド・ダ・ヴィンチのさ、
はい、
あの人は生涯ものすごい手稿を残したって、メモマなんやんか、メモを書きまくる人 で、でものすごいメモをたくさん大量に残してて、それがなくなった後多分世界で一番高い取引されてるぐらいのその書き残したものになってたりしててさ、
すごいですね。
だからオークションとかでもういろんな人が買っていくわけよ、例えばわちょうど今日出てこないものが多いなアップルじゃない方の
Windows ですか、
作った人誰だっけ、
ビル・ゲイツじゃない、
あ、そうビル・ゲイツ、
ビル・ゲイツでしたっけ。
そうビル・ゲイツとかもさ、はい、何億何十億ぐらいで落札してて、自分の手元に置いてたり、
それすごいですね。
他の人も持ってる人がいたり、美術館に収蔵されてる人がいたりと、人じゃないな、物やもん
ね。今もう収蔵って言われて、ね、松岡収蔵さんしか出てこなかったです。
ね、でもまあでもそういう意味ではある意味、
はい、
メモでもあるけど人でもあるもんな。多分そのコピーされたものじゃなくて直筆のものやから、
あ、そうですね、
そこから湧き上がってくるものとしてはそういう可能性があるかも、は
い、今収蔵っていう言葉にも記憶が入ってました。勝手に
熱さが出てきた、
はい、勝手に松岡静雄になりました。
もっと頑張れよありそうやけども、
はい、
まあ、後半も引き続けましょう。よろしくです。
はい、
ラクラシックラディオ
ということで、リメンバー記憶はどこに宿るのかをテーマにお送りしてます。そういえばさ、
うん、
金曜ロードショー見てた？
昔見てました。はい。
で、大人になってからちょっと見る機会が少なくなってたんやけど、
はい、
この間久しぶりに見てさ、
うんうん、
ちょうど記憶にまつわるというか、
はい、
リメンバーミーっていうタイトルなんや。
なるほど。
で、これメキシコの映画を、うん、あのピクサーとかが、
うんうん、
まあ、アニメ化したみたいな感じなんやけどさ、
はい、
これがまた良かって泣いたわ
ヨッシーから泣いたっていう発言聞けるのなかなかレアです。
いや、なんか最近よく泣くかもしれないなんかいろんな経験をすると、はい、例えば本でも映画でも、あ、それ分かるわっていう、なんか通過してきたところとかでさ、ある意味自分を投影しとんかもしれないけどさ、
うん、まあ、それは確かにやりますね。
そう、だから経験していくことが増えれば増えるほど涙腺はもしかしたら感情移入しやすくなって開きやすいんかもしれない、
うんうんうん、
とか思ったりしたな。
なるほどね。
この Remember Me っていう映画がさ、
はい、
まあ、死者の日っていうのがメキシコであるらしくてね、伝統的な、
うん、
11月1日と2日に毎年やるみたいな、
うん、
でその時には、死者の世界からこっちの生きてる人たちの世界、小国の世界に魂が来て、
うん、
まあ、お祝いするみたいな日らしくて、
うん、
まあ、日本で言えばちょっとお盆に近いんかな。
確かに。
ただなんかメキシコの人らはものすごくこの日を楽しく祝うらしくて、
うんうん、
夜はバンドの演奏があったりとかさ、ワイワイするらしいのか、うん、なんかすごいこの死者の日について調べとったらいいなと思ったのが、
うん、
あの骸骨に催した砂糖菓子とかも飾るらしいんやけどね、
うんうんうん、
でもそれがなんかメメントモリの精神を忘れんためっていうのがあるらしいんやけど。
メメントモリ？
そう。
何ですか？
でもこのメメントモリっていうのがいつか自分も死ぬっていうことを忘れるなかれみたいなさ意味で、だからそういうことを感じてるから、常日頃感じてるからこそ、
うん、
逆に生を謳歌できるらしいんやんか。死を身近なものとして感じとるから、なんかじゃあせっかくやからもっと楽しく生きようみたいな、つながってくるみたいな。
なるほどね、
うんうん、っていうのがあるらしい、
うんうんうん、
っていうところからちょっと僕も思い出の品を今日持ってきました。
せっかくなんで。持ってきたんですか？
いや、いっぱいあるけどね、
はい、
いっぱいあるけどちょっとあえてこれにした。
なるほど。
本、天才たちの日課、
うんうん、
クリエイティブな人々の必ずしもクリエイティブでない日々っていう本があるんやけど、
うんうん、
これなんか世界大会の時に持ってってて、2017か18か忘れたけど、
うん、
その時大怪我をしてさ、
うん、
大会前に、
うんうん、
ちょっとなんか体調整えようかな、治そうかなっていう験担ぎもいろいろ含めて禁酒をしてて、
まあ、ありましたね。
そう、1ヶ月半ぐらい禁酒したのかな。
もっとしとって気もしますね、
うん、だいぶあれもストイックな日々があり、はい、その時にさ暇やから持って行ってたんやか、
うん、
その時に初めて俺コーヒーに目覚めたんやけど、
はあ、はあはあ、
タバコ喫煙してる人がさ、
うん、
禁煙したら口が寂しいって言ってる気持ちが分かったみたいな。
お酒バージョンで。
そうでコーヒーにはまって、もうひたすらホテルの近くのマクドナルドでサラダ頼んでコーヒー飲んで本読んで永遠時間を潰すっていうのをやってたなっていうのがあって、
まあ、コーヒー美味しいですからね。
コーヒー大人になってから飲み始めるようになって、
うん、
全然知らんかったから海外でさ、
うん、
よくわからんからエスプレッソ頼んだんだけど、うんうん、その時少なって思わなかったの。
まあ一番最初はそうなりますよね。なんかもうコーヒーっていうもんはもうあれなんやってい う,
そう
あの量で来るんやっていう固定概念があるんで。
そう、普通のカップの半分以下よな。
うん、
であれ海外はこういう仕様なんかな、最初何も知らんかったから
確かに
少なみたいな。もうあれ スプーンでさ、
はい、
一口すすっとるぐらいの量みたいな。
もうそれぐらいになりますね、
気持ちとしては
めっちゃ少ないんでね、
うん、
まあ、その分あのコインでしっかり。
あ、でもなんかあれらしいで、濃いっていうよりかは、
うん、
なんか昔なんだっけな、ナポレオンが、
うんうん、
イギリスに大陸封鎖令みたいなのを出して、
うん、
でコーヒー豆の供給がなくなって、
うん、
やばいやばいどうしようってなった時に、今までの値段を半分にして量も半分にして出したんがエスプレッソが始まりらしい。
へえ、面白い。
だから濃いくはないっぽいけど、
ね、あ、そうなんや。
量を少なくしてそのまま値段も半分にしてなんとかカフェはしのいでたみたいな。
へえ、エスプレッソ高いイメージありますけどね、僕の中で。
ああ、そうなんかな。
どうなんやろ、最近しっかりコーヒー飲んでないからちょっとわからないですけど、僕も2013年ぐらいに飲んでた時にエスプレッソはもう少なくて高いもんやっていうのが勝手にインプットされてますね。
観光地やからかもしれんな。
ああ、かもしれないですね。
ということで、まあいろいろね話をしてきましたけども、
はい、
まだまだ思い出したいこともなんかいっぱい出てきますが、
はい、
時間も時間なので、
はい、
来週のお題をよろしくお願いします。
わかりました。来週のお題はですね、最近一番良かった買い物は〇〇にしますね。
最近一番良かった買い物は〇〇。
はい。
いやー、これも人によって様々でしょう。
そうですね。
ということで、ぜひ、我々のラクラシックレイディオのツイッター宛てにツイートまたは DM 送ってください。もしくはこちら FM 舞鶴お問い合わせフォームよりラクラシックレイディオ宛てにメッセージ送ってください。楽しみにしております。ということで、この番組は近畿百景第1位の絶景を望む舞鶴市五郎スカイタワーと五郎スカイカフェ七子の提供でお送りしました。ラクラシックレイディオ、最初に言おうとしてたやつは、なんだっけな、ヨッシーと、
それがわからないままモヤモヤしたユージでした。